ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第497回です。
初期払い休暇をいただきましたが、お盆が明けてからの方が暑い気がするんですよね。
昼は相変わらずですけど、夜中の気温が下がりにくくなっているような気がします。寝苦しくて満足な睡眠が取れていない感じですよね。
暑さによる体調不良も心配しますけど、こう暑くて雨が少ないと農作物への影響の方が心配になってきます。すでに昨年の暑さの影響で米が不足している状態ですが、今年もあまり良くない状態になるのではと。
平成の米騒動の頃の大米を思い出すとか言うと、中の人のおっさんぶりがバレますね。
あの頃と違って今はインディカ米を美味しく食べる料理が国内でも知られていますし、インドカレーなどでバスマティライスを食べることもありますから、もしまた輸入することになったとしても前ほど酷評されることはないのではと思うところなんですけどね。
中の人はビリヤニとかカオマンガイは結構好きですよね。
昔と違ってハリッサとかアジアの調味料が手に入りやすくなったので、いろいろやってみたくなりますよね。
ひょっとしてインディカ米の輸入を待ってませんか？
それでは今回のニュースです。
ソフトバンクはソフトバンクブランドの SIM を単体で新規契約するユーザーを対象にiPhone の端末保証サービスを8月21日に開始しました。持ち込み端末保証 with Apple Care サービスは、ソフトバンクで回線だけを単体で契約する iPhone ユーザーが対象で、 Apple によるエクスプレス交換サービスやテクニカルサポートのほか、端末の故障時や画面破損時に修理費用の割引が受けられ、データ復旧サービスなどソフトバンク独自の特典も提供されるとのこと。対象は iPhone7、iPhone SE 第2世代以降のモデルとなりますが、iPhone8、8 Plus のプロダクトレッドは対象外とされています。申し込みはソフトバンクショップで SIM 単体契約を行う際に同時、申し込みの際に保証対象として登録する端末を持ち込むことが必要です。オンラインショップでの契約では適用できないとのことです。
単体契約向けの端末保証サービスは時々出てきますが、今回は iPhone 向けの端末保証サービスです。 Apple 正規の修理サービスとも連携するので、保証をつけたいというユーザーにはそれなりにアピールできると思います。 Apple Care とどう差別化するかというところですが、これは端末が新品でなくても加入できるようなので、以前から使っている端末に保証をつけたい場合には有効ですね。
Google は Android スマートフォン、 Pixel 9シリーズを発表しました。 Pixel 9はチップセットに TensorG4 を搭載、従来と比較してウェブブラウジングが20倍高速になり、アプリ起動が17倍高速になるとアピールしており、 Google の最先端 AI モデルを効率的に実行するよう最適化され、 Google の生成 AI ジェミニナノを利用することができるとのこと。メモリー 12GB、 ストレージは 128GB または256GB、 LTE 通話の品質が改善され、よりクリアに聞こえるようになったとのことです。アウトカメラは超広角4800万画素、広角5000万画素のデュアル構成、超広角カメラが大幅に強化されたほか、レーザーオートフォーカスに対応、またパノラマ撮影が強化され、低照度でも高品質の撮影ができるようになっているとのこと。写真関連の新機能として、手順に従って撮ることで全員が入った集合写真を撮れる機能の一緒に撮るが実装。最初に写真を撮り、撮影者を交代してもう一枚写真を撮ることで、それぞれの写真が合成されて集合写真になるとのことです。バッテリーの容量は 4700mAh、 有線での充電は最大 27W に対応、急速ワイヤレス充電にも対応。エクストリームバッテリーセーバーを利用すると最大100時間動作するとしています。 OS やセキュリティのアップデートは7年間提供されるとのこと。また7月から開始された保証サービスプリファードケアの対象になり、加入するとメーカー保証が1年から2年へ、自然故障に加え画面割れや落下、水没にも対応します。Pixel 9 Pro は 6.3 インチのプロと 6.8 インチのプロ XL をラインナップ。画面サイズとバッテリーの容量以外のスペックは共通しています。メモリーは 16GB、 ストレージは 128GB、 256GB、 512GB の3種類。カメラは広角5000万画素、望遠4800万画素、超広角4800万画素のトリプルカメラ、望遠は広角5倍ズームです。 Pixel 9 Pro の追加機能として、動画撮影に 8K30fps の動画を撮影できる動画ブーストを搭載、超解像ズーム動画として最大20倍の高解像度ズーム動画を録画することもできます。またデュアル露出補正に対応します。なお Pixel Pro 9シリーズは無印にない特典として、 Google One AI プレミアムプランの無料特典が付与されます。 Pixel 9 Pro Fold は新たなフォルダブルスマートフォンで、今回は Pixel 9のラインナップとして投入されます。メインディスプレイは画面を開くと8インチ、外側のサブディスプレイは Pixel 9 Pro と同じ大きさの 6.3 インチ、折りたたんだ時の端末の厚さは 10.5 ミリとのこと。メモリーは 16GB、 ストレージは 256GB、 カメラは広角4800万画素、望遠1080万画素、超広角1080万画素のトリプルカメラ、折りたたんだ状態でも開いた状態でも両方の前面カメラで顔認証ができるとのことです。メインディスプレイの大画面を活かし、複数のゲーム開発者と提携し、大画面でのテーブルトップモードをサポートして最適化された体験を提供するとのことで、すでに最適化されたゲームがあるほか、今後最適化を実施するゲームもあるとしています。通信については 5G がサブ6に加えミリ波をサポートするとのことです。なおデジタル庁はスマートフォン向けの公的個人認証サービス、スマホ用電子証明書について、 Pixel 9シリーズは2025年2月以降に対応することを発表しています。
Pixel 9シリーズがついに発表され、国内キャリアでも取り扱いが発表されています。 応は今のトレンドなので当然対応してくるんでしょうけど、処理能力が物足りないと言われがちな従来のピクセルシリーズに対してどのくらい良くなっているのか気になります。ピクセル9プロフォールドはカメラ性能が少し落ちるようですが、価格上昇を避けるためなのか、それともモジュールの搭載が困難なのか、理由はどうあれ少し残念なポイントです。
楽天モバイルはスマホ交換保証プラス&家電保証を8月27日から提供開始します。それに伴い従来のスマホ交換保証プラスの新規受付を終了することを明らかにしました。楽天モバイルで購入したスマートフォンやモバイルルーターの故障紛失時に新品同等の同一機種を交換品として受け取れるサービスで、交換費用は6600円、最短当日で交換品が届くとのこと。また家庭で使用しているデジタル機器が自然故障した際に修理費用の保証を受けられる家電保証が無料で利用できるとのことで、家電ごとに設定された保証限度額までの保証が利用できるとのことです。
端末の保証サービスに家電の保証が追加されるというのは面白いと思いますが、家電保証は自然故障のみ、購入後3年から5年以内というのがちょっと使い勝手がよろしくないように感じました。面積額を設定して過失による破損でも利用できるようだと、小さいお子様がいるご家庭とかで需要がありそうなんですけどね。
楽天カードは楽天ブラックカードと楽天プレミアムカードの付帯サービスであるプライオリティパスについて、サービスの提供方法を2025年1月から変更することを明らかにしました。現在はカード発行後、プライオリティパスのメンバーシップカードを申し込み、申し込みの1週間から2週間後にカードを受け取る仕組みになっていますが、変更後は申し込み後すぐにデジタル会員証の受け取りが可能となり、会員証の提示はスマートフォンのアプリで行うようになるとのこと。2025年1月以降はオンラインで手続きが行えるとのことで、現行のメンバーシップカードは2025年2月頃をもって利用できなくなるとしています。また同時にプライオリティパスの特典内容も変更され、楽天プレミアムカード会員は無料で空港ラウンジを利用できる回数が年間5回までに変更されます。6回目以降は1回35ドル、同伴者はいつも1人当たり35ドルの支払いが必要とのことです。楽天ブラックカード会員はこれまで通り空港ラウンジの利用回数は無制限、1回あたり2人の同伴者まで無料で、3人以上は1人につき35ドルの支払いが必要とのことです。
しれっと特典の解約も忍ばせてありますね。メンバーカードをなくす、アプリの表示にするというだけでもかなり安っぽくなる感じがしますが、楽天ゴールドカードとプレミアムカードの差が縮まってしまうというなかなか残念な変更のように感じます。
株式会社エウレカはマッチングアプリサービスのペアーズにおいて、マイナンバーカードを用いた新たな本人確認機能を導入することを明らかにしました。ペアーズのアプリに一旦マイナンバーカードの署名用パスワードを入力、生年月日、有効期限の西暦、セキュリティコードを入力し、カードをスマートフォンにかざすことで本人確認の認証が行われます。電子証明書が有効かどうか確認する仕組みとして、公的個人認証を手掛けるプラットフォーム事業者であるポケットサインのサービスを利用し、この仕組みを経由して本人確認と年齢確認を行うとのこと。写真撮影は不要で、 マイナンバーの番号入力も不要。一旦入力しているパスワードもアプリに保存されないとのことです。
昨今、婚活でマッチングアプリを使うのも当たり前になってきているそうですが、本人確認に公的個人認証を活用するというお話です。従来、運転免許証などを用いた eKYC には対応していたとのことですが、従来の仕組みに加える形で導入するとのことで、ユーザーにとっては自撮りをする手間や他のアプリを使わず確認作業ができること、複数アカウントや未成年の利用を防げることなどのメリットを説明しています。こういうサービスは回線契約などとは違う意味で本人確認などが重要なので、それが手軽にできるというのはとても良いと思います。
情報処理推進機構セキュリティセンターと JP サートコーディネーションセンターは、バッファロー製の複数の Wi-Fi ルーターおよび無線 LAN 中継機に OS コマンドインジェクションの脆弱性が存在することを公表し、対象製品を使用中のユーザーはファームウェアのアップデートを行うよう注意喚起をしています。脆弱性の影響を受けるデバイスでは、管理画面にログインしたユーザーが特定の画面で細工したリクエストを送信することで任意の OS コマンドを実行される可能性があるとのこと。今回の脆弱性は5月22日付でメーカーサイトにお知らせが公開されており、その後の調査によって約50台程度のバッファロー製品およびその内部からマルウェアが発信したと思われる通信が確認されたとのことです。対象者には総務省のオーティスプロジェクトの枠組みを活用して ISP 経由で通知が行われたとのことです。
対象になっているものを見るとちょっと古いモデルが多いように思います。最新のファームウェアを適用する、最新のファームウェアが提供されていないモデルは諦めて買い替える、そういう対応をしていかないと踏み台にされるリスクを背負うことになってしまうんですね。今回のニュースは以上です。
今回ニュースパートの一部で音量ボリュームの設定がおかしくなっていた場所がありました。補正は行って音量レベルがある程度同じになるように修正していますが、該当部分がうるさく感じたかもしれません。大変申し訳ありません。
前回お知らせしていますが、一週初期払いのお休みをいただくことにしています。次回の配信は2週間後となりますので、あしからずご了承ください。不定期で行っている過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブスは、次回の配信をこの休止期間に合わせて集中的に実施する予定です。
また、前回の配信について正常に配信が行えていなかった模様です。現在は音声ファイルを差し替えていて正常に配信ができていると思いますが、ご確認いただけると幸いです。正直、今年の暑さは中の人も結構こたえていて、疲労と体調不良もありますので、しっかり休ませていただこうと思っています。今週のゆくもばは、そろそろおしまいの時間です。
この番組は、Apple Podcast をはじめ、Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イアでした。